CQ. Ham for Girls。
10月12日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI マン BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、10月に入りましてね、私たちの子供の頃、はい、昭和は体育の日って言ったんですけれど、はい、
ありましたね。
今はスポーツの日っていうの、
スポーツの日ってなってますね。
ねえ、
いつカレンダーで見ます
と。いつの間にスポーツの日になったのかなって感じだし、まあ、あの、ね、確かに10月1日が昔の東京オリンピックのなんかあれだったんですよね。それで祝日になったんですよね、確か。
いや、詳しくは私は存じ上げませんが
確かそうじゃなかった。それでほらカレンダーの改正で、そういう祝日が随分変わったじゃないですか。大難月曜日、ね、日曜日とかなんかでね、それからスポーツの日に変わったのかなとか思って。
そうなんです、確かね、そのように記憶してます。というのは、あの、毎年 CQ ハムラジオの12月号で、
はいはい、
カレンダー作る、はいはい、あのベサソルグでつけるじゃないですか。その時に祝日が決まるだ決まらないだとかですね、いろいろなんか苦労した記憶がありますね。
ね、なんかカレンダー屋さんがね、そういったことで祝日が決まらないとカレンダー作れないって言って、祝日って決まってんじゃないのとかって思いましたけど、なんか違うんですかね、いろいろね、変わる時があるんですかね。
いや、変わる時がやっぱりね、国が決めてるものですからね、
はいはいはい、
ちゃんとそういう手続きを踏めば変わるということで、
ね、
まあ、そういう歴史的瞬間を、まあ、に立ち会えたっていうことでしょうか。
まあ、あのね、スポーツの日と言われても、スポーツは、ね、はい、あの、私は縁遠いんですけど、吉田さんは、
はい、あ、そうですね、もう部活も帰宅部でしたからね。
あ、私吹奏楽部でしたからね、
あ、吹部ですか。
はい、
ですから、まあ、昔からね、音符とは非常に、
そうなんです、音楽はね、やってたんです、
ね、やってたんですね、
まあ、でもね、
素晴らしいですね、
あれですね、あの、スポーツの日もあれですけど、ついこの間までね、テレビでは、あの、陸上のね、大会やってましたから、結構テレビ見られる時間があって、
はい、
世界新記録の瞬間も立ち会えたし、みたいな、見れたし、みたいな。
あ、そうですか、いやいや、それは
あとは世界の壁は本当、あと0コンマ何秒じゃない、1秒ないのに 0.0 何くつで、あ、入試を逃しちゃったり、メダル逃しちゃったりとかって見てるとすごいなみたいな。
そうですね、まあ、アマチュア無線のコンテストでもそういうの結構ありますからね。
あと1点とかね。
あのあるあるなんですけども、やはり、あの、上位グループに食い込むのがまずファーストステップですよね。
はいはい、そうですよね、だからそういったね、あの、陸上のトラック競技で日本選手が決勝まで残るっていうのはね、もう今までは考えられなかったっていう感じじゃないですか。それでもそういった種目で結構日本人選手が最後まで残ってきてるっていうのはすごいなーなんて思って、
やはりね、皆さんね、努力の人なんだと思いますよ。
そうですね、
じゃあ見習わないといけないかもしれないですね。
アマチュア無線も一緒だということで、努力、
そうですね、あの、コンテストで入賞するにはやっぱりしっかりとした計画です、ね、
計画
を立てて、
はい、
体力を万全に整えて、そういうのが必要になってくる
という
。
スポーツと一緒ですね。
いや、一緒ですよ、アマチュア無線のスポーツはコンテストですから、
ね、はい、ということで皆さん頑張りましょう。はい、ということで、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日もね、みゆかさんが曲の方を選んでってくれました。曲はこれです、茜色の約束、生き物がかりです。どうぞ。
「まりの中
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、生き物係で聞いていただきました。さあ、それでは改めて吉澤さん、よろしくお願いします。
はい。はい、ですね、はい、今日はまたただいま発売中と言いましても、発売したのが9月19日ですね、はい、CQ ハムラジオ、月刊 CQ ハムラジオの2025年10月号から話題を拾っていければと思っております。
はい、ね、今日はじゃあね、ちょっと私この中で気になるちょっと記事を上げてみてもいいですか？
はいはいはいはいはい、
見てたらね、ちょっと面白いのが出てきて、コウモリの追跡調査で社会貢献っていう記事を見かけたんですよ。
ああ、はい、
コウモリってコウモリですよね。
ニューヨークのアマチュア無線の人たちの話ですね。
はいはいはい、コウモリ出るんだと思って、
はい、コウモリ結構都会にも結構コウモリ
あ、いるかもしれない。
ええ、結構夕方とかになるとバタバタバタ飛んでたりします
ね。うんうん、かも、うん、よくね、ちょっとした暗いとこには住み着いてたりとかしますよね。
ねえ、
う
ん、ねぐらに帰るとかですね、うん、なんかいろんな、まあ、行き先がいろいろあるんでしょうけど、コウモリたちにとっての、うん、行き先とか、まあ、昼間動いてるんだとか夜動いてるんだとか、なんか謎が多いですよね、ですよ、コウモリ。
で、それをなんでコウモリで社会貢献なんだとかって今思って見てたんですよ。
これ社会貢献とかですね、これ政府がですね、そのちょっとコウモリの調査をしたいと。
ほうほう、生態調査みたいなやつですか？
そうなんです。で、ニューヨークにも結構コウモリがいるらしいんですね。何種類もいて、
うん、
でそれの生態調査をしようということで、うん、そういう動きがあったんですけど、それが ARRL っていうアメリカのですね、うん、アマチュア無線連盟があるんですね、うんうん、
はい、
こちらにそういうようなことが政府の行政の方から持ちかけられて、じゃあニューヨークの人たちでコウモリの追跡調査に協力してくれる人がいないかなっていう呼びかけがあったんですって。で、どういうことするかっていうと、コウモリに発信機、小さな発信機を取り付けるんです。
うん、
それが150MHz 帯で送信されるんです。で、一匹一匹その発信機の、ね、小さな送信機の送信周波数が違う。ものを、
そっか、そうするとどこ、このつけたやつはどこ飛んでる、これはどこ飛んでるっていうのが分かるから。
そうなんです。
はいはいはいはい。
それをまあ30匹ぐらいつけたんですかね。
うん、
ですから30個の周波数使って、
うんうんうん、
で 150MHz 帯、アマチュア無線の周波数使ってるわけじゃないんですけど、アマチュア無線の周波数に近い業務無線用の周波数を使って、発信機を発信させてコウモリの追跡しようとするっていう、そういうプロジェクトだったんです。
面白い。
で、役所というか行政の、うん、人たちだと、もう人数に限りがあるじゃないですか、
うん、
せいぜい今のそのセクションに数人しかいないわけですよ、
うんうん、
なんですが、アマチュア無線化でしたらニューヨークにいっぱいいるんで、しかもその周波数を聞ける受信機を持ってる人
が
やっぱりたくさんいるんで、その人たちに協力してもらえば、うんうん、結構なデータが取れるんじゃないかということで協力要請があったんですね。
確かにね、いろいろやっぱり動物もいろんなね、この前私ちょっとテレビで、クジラさんのそういった生態調査を無線機取り付けてやってるっていうテレビ見ました、
うん、クジラというのもすごいですね、スケールが大きいです。そう
ですから取り付けが大変みたいなねことをやってて、うん、この季節にはどこら辺を泳いでるとか、そういったものを調査するんだみたいなことでした。やっぱり、
うん、
コウモリさんと一緒ですね、どこ飛んだり、
う
ん、
ね、そうですね、
夜はどこに帰るのかとか、そういうのでしょうからね。
でもこれやっぱり調査というか 電波をキャッチしたとしてもそれがどっちの方向から飛んできてるんだとか、
うん、
あと周波数の合わせ方とかそういうのはあの無線アマチュア無線やってないと、まあ、設備もそうですけど持ってないじゃないですか普通の人、
はいはいはいはい、
だからいやこういうことだったら僕らの出番だぜみたいな感じ で、ね、
これすごいあの ARDF の動くバージョンですね
ARDF の超動くバージョン
超動くバージョンですよね本当なんか面白い、
うん
う
ん、ARDF でしたら公園内ですけど
動かないですもんねポイントはね、うん、
でニューヨークのコウモリですからねであのニューヨークってこれ記事にもちょっと書いてあったんですけどあのニューヨークのイメージって例のマンハッタンってあのビルがこうダーって並んでる、
うんうんうん
で車でやたあの黄色いタクシーがいっぱい走ってるみたいなそういうイメージなんですけどイメージじゃないですか、
うん、
でもね広いんですって
そういやでもこういったやっぱり生態調査をやっていくのは一つ大切だなと思うのはもしクマさんにこういったものが取り付けることが可能ならばクマが近づいてきたよとかなんかあれだよっていうのが分かるんじゃないのかなと思うけど、うん、取り付けるまでが大変ですよね命がけですもんねそしたらね
そうですよ、
うん、
それは取り付ける人がやっぱ、ね、
大変ですよね
大変
いやでもね今そんなにいろいろな騒ぎなら日本のそういったいろんな動物のね生態調査もこういったものでできてくるんじゃないのかなとか思って、
ね、結構そう生態調査をやってるんでしょうけれどもいろんな世界でやっぱ、ねね、その研究してる方々ってやっぱ少人数ですもん ね、
うん、ね
アマチュア無線やってる方でしたらもうなんかいっぱいたくさんいるんで、うん、受信機とか、ね、しかも 144MHz 帯のトランシーバーでしたら送信はできないんですけど 150MHz 帯とか行けますからね、
うん、そうですね、うん、
それでキャッチしたらねあこの何番のコウモリが今飛んでんだみたいなのが、ね、分かりますから ね
ちょっと面白いニュースでしたのでねちょっと
はい、
はい、皆さん見てくださいまあ、はい、そんなこと言ってる間にねもう今日は12日ということでそろそろもう次号が出る準備を、ね、なさってるんじゃないかなと思いますけど
その前にもっと私どもが主催してる会見運用の日、
はい、そうだそうだもういよいよ来週ですよ吉田さん、
ね、10月18日19日土曜日日曜日、
はい、
あの開催されますでウェブサイトで体験運用を この日に行うよっていう情報も出させていただいておりますしウェブサイトでしたらあの情報は常に随時更新してますのでこれからまだ体験運用を企画するんだっていう方も、お知らせいただければと思いますしあとあの雑誌の方でもCK ハムラジオ2025年10月号での体験運用の日のご案内ということで27ページそれから体験運用の日お役立ち情報ということで102ページにですね体験運用をやる行う局のリストが出ておりますのでぜひご覧いただければと思いますし、2号ですね10月18日発売のCK ハムラジオ2025年11月号でも、もう当日なんですけれども発売日が当日なんですがこちらでもリストを掲載する予定で進めておりますので、はい、ご覧いただければと思います、
はい、これもう今言っては間に合わないかもしれないんですけど体験運用の日の日にちが本間違ってますね、
はい、あこれですねあ目次の部分ですね、
はい、
これあの本誌の記事の方では間違えてませんので、
はい、大丈夫ですね
ごめんなさい、はい、あの目次の部分だけちょっと日付が
間違
え、
ね、
変な日付が入ってきましたね、
はい、そうですね
失礼いたしました、
はい、18、19の2日間ということですよね、
はい、そうですね、
はい、
で体験あじゃないあの次号のちょっとお知らせさせていただきます、
はいはい、
次号ですね
次号はもうすぐ発売で、はい、
もうすぐ発売の号なんですけども次の号なんですが、
うん
体験運用じゃなくて別冊付録に体験地図がつきます
はい体験地図
ややこしいこと言っちゃいました
体験地図体験する、うん、何を体験するんですか、はい、地図で
地図は体験でもこの漢字が違うんですね
あ違う
大きい剣
あ体験は体験でもいろんなものをあの今回の無線を体験するじゃなくて大きな剣
大きな剣 うん、あの大気圏とかです
ね、大気圏の大気、まあ、はいはいはい、
アマチュア無線用体験地図がおまけでつきます。11月号2025年10月18日、
ちょっと面白い、それも面白い。え、なんで地図が必要なの？はい、ここの、あの、
そうなんです、
あれと無線更新しましたって印つけるの？違う、うん、
あ、印つけるのタイプの地図ではね、あ、まあ、印つけても面白いと思うんですけども、
はい、
あの、例えば海外の方向が分かるんですよ、はい、アンテナを例えばアメリカの人と交信するときにはアンテナの指向性の先をどっち方向に向けたらいいか、
はい、
それを、はい、が一目で分かる地図です。要は丸い地図ですね。
あー、分かった。あの、アマチュア無線 の、 あのこうアンテナをくるくる回す機械のについてるメーターって丸くてなんか地図がふいーんって伸びてる。
うん、伸びて、伸びて
る。あの、アメリカの方のなんだあれ、ブラジルとかチリとかあっちの方がふいーんって長い。
その伸びちゃってますよね。
うんうん、
あの、
うん、
正距方位図法って書かれた地図なんですけども、
はい、
これは方角が正確なんですよ。で、あと距離も正確に表現された地図で、
はい、
これ、先ほどもちらっと言いましたが、あのアンテナを向ける方向、アメリカと交信するんだったらこっちにアンテナを向けるんだっていうのは一目でわかる。
あ、じゃあ、あの平べったい普通の世界地図で、あ、こっちだから西だから西とか東だから東にアンテナ向けてもそこの方向にその国はないということですね。
あ、そうです。あの普通の四角い地図は、
四角い、はい、
うん、あの長方形ので表現されてる世界地図って、
はい、
あれ方角はうまく表現できてないんですよ、大体しか。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、アメリカで四角い地図で見るとアメリカって真東にあるように
思うじゃないですか。思います、思います、
うんうん、ところが方角で言うとアメリカって北東なんですよ。だからアンテナを北東に向けなくちゃいけないんですけど、
はい、
それが分かる地図なんですね。
あ、体験地図、あ、じゃあ、間違えません。無線化には面白い地図ですね、うん、これはね、
うん、これ役立つ地図なんですよ。
おい、面白い。
なので、はい、ちょっと紛らわしかったですけど、体験運用の話をした後に体験地図の話って、ね、紛らわしくて失礼いたしました。
いやいやいや、でもこれ初の試みですか、まあ、そういったものって。そうでも、
あ、いえいえ、あの以前も、あ、何年かに1回つけてる別冊ツールでつけてるんですけど、それの最新版が、2025年10月18日発売の CQ ハムラジオ11月号でつきます。
あ、はい、分かりました。じゃあそのね、うん、
うん、特集、
特集、
もう時間も限られていると思う。特集はアマチュア無線機の便利機能活用法ということで、
うん、
最新のアマチュア無線機器をまな板の上に載せてですね、うん、あ、まあ、実際に本当に載せるわけじゃないですけども、まあ、まあ話題にしてですね、その便利機能の活用方法に迫ろうという特集を組ましていただいております。
確かに、あの機能がいっぱいあっても使い切れないですよね。
そうなんですよ。あ、こんな機能あったかって、もうすでに使ってる人にこういう機能便利だよ、使ってみようよっていうお誘いをしてもらおうと、そういうような企画でございます、う
ん、ねえ、本当いろんなことができるんだけど、うん、ついつい難しすぎて周波数変えるぐらいしかできなかった
ね。そう、そうなんです、うん、電源入れて周波数変えてモード変えて、でマイク握ったり、まあ、電源で CW 打ったり、うん、FT8 したりっていう、うん、それだけでもまあ楽しめるんですけども、もっといろいろ知っとくともっと楽しさが広がるよっていう、そういうような、楽しさを広げていただきたいっていう特集になりますね。
あ、確か、あとね、おじいちゃんたちが言うのは、昔はボタンの数が少なかったけど、今ボタンは少なくてもその奥の奥にいろんなものが入ってるから操作が難しいって、
ね、そうなんですね。ですが、ね、もうよく考え抜かれてますから、
はい、ですよね。
本当凝ったことをする時の設定項目っていうのは奥の方にあるんですよ、
うん、そうなんで、でもね、それを知ってるのと知ってないのでは全然やっぱり違いがありますもんね。
そうなんです。なので、あのアマチュア無線の無線機って多機能だと、機能を探してこう使うんだっていう時の発見した 喜びっていうのがあるんですね。
ああ、またそういったものもあるんですね。探した。ね、これ、俺、こんなのできるようになったぞ、みたいな。
これ、いい機能見つけたよ、みたいなね。なんかの、そうなんです。なので、なんとなく、その、奥の、メニューの奥の方にある機能って、見つけることの楽しさっていうのがね、味わえる。うん、なんか使ってるいじくり倒すの面白いんですよ。それで一日が終わっちゃうみたいな。
うん、じゃあぜひ皆さんそんなのを見ながらさ、あの自分の持ってる無線機で、はい、あこれこう、あこうやるのかっていうのね、ちょっと確かめながらいじって、
そう実際にそれがあこれいいなって機能見つかるとなんか得した気分になりますけど。
はい、わかりました。
そういう楽しみもあります最近の無線機には。は
い、じゃあね、はい、そんないろいろ体験今日はいっぱいお話ししましたけど、じゃあ体験運用にちょっと話をね、はい、今戻しますけど、はい、まあ、たくさんの方にね、この週末、週末でね出ていただいて、なるべくこの子どもさんたちを多く喋ってもらいたいなっていうのがまず企画ですよね、これのね。
あ、そうですね、より多くの人、より若い人、年齢層、幅広く楽しむ人が、体験していただける人が出てくればなっていう思いで企画しております。
まだ今からでも吉田さん間に合うと思うので、そういった子どもたちやったり、そのいろんなクラブがここの周波数帯に出てるよみたいなものを、一目で分かるような SNS みたいなやつがあったらすごく便利だなと思って、
でそれをまたちょっとツイッターとかで情報出せればと思ってますし、
そうですよね、
あと体験運用でこの辺りの周波数使ったらいいんじゃないのと提案を、ちょっと直前になってしまうかもしれないんですけども、ウェブサイトの方で出させていただく、そういったようなことも考えておりますので、
できたらじゃあ、この週末だけはここの周波数がそういったもので使ってるから、普段のラグチューするんだったらちょっと違うのをなるべく使ってもらって、ここに出てきたら子どもたちの相手してねとかね。
そうですね、そういうような、大体この辺りに出てるよって周波数があったらいいんじゃないのっていうご意見をいただきましたので、それがですね、いい、ボーイスカウトでコミュニケーションする、スカウトたちがコミュニケーションする周波数っていうのがね、ある程度この辺り使うよっていう、そういうものが出てるんですね。で、その周波数をそうしようかなという動きが出てますので、
いいかもしれない。
その辺りを、最新情報として、私ども CQ ハムラジオのウェブサイトで出させていただく予定でおります。もう間もなく出ると思いますので。
わかりました、
はい。もう出てるかもしれません、
ね。出てるかもしれない。そうですね。で、今回ね、ちょっとパルルンもね、みんなで体験運用の場所行ってやろうかっていう話もあったんですが、もしかしたらちょっとね、難しそうなので、出てるところの曲を皆さんで、お相手の班、確保させていただければと思いますので。
はい。
はい。そういった方も必要ですもんね。
そうなんですよ。結構私どもの、CQ ハムラジオ編集部の無線室でも体験運用を実施するんですけども、結構この周波数とか、D スターとかワイヤーズ X で出てますから、もし体験局運用されてる方のお相手もしますよって出させていただいたところ、毎年それで大忙しなんですね、実を言うと、ね、
なので受ける側も必要だということで、ちょっとそっちを担当させていただこうかななんて思ってます。
なのでそのあたりの情報も私の CK ハムラジオのウェブサイトの方で、情報出させていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、じゃあ吉田さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、お送りしてまいりましたけど、まあ本当にこの月日が経つのは早くて、あっという間でございます。
早いですね。
そうなんですよ、
あっという間にね、体験運用の日が終わった後はあれなんですよ、もうその後なんとなく冬支度が始まってきますからね
冬支度ね、アンテナの冬支度もね、そう必要ですからね。
いや、そうなんですよ、今のうちにいじっとかないと、寒くなってきちゃうんです
よね。そうするといろんなケーブルだったりそのね、いろんなところ握ったりするのも冷たくて、逆にね、
いや冷たいんですよ、手袋してますから、グローブしてますからいいんですけど、結構ね、長時間外にいるときついですよね。
確かに、だからこの10月とかのこの気候が結構いいときって、ね、大切ですね。
大切なんですよ、
はい、じゃあ忙しいですけどそういった冬に向けてのアンテナ、はい、メンテナンスっていう時期でもあるということですね。
あるという感じです、
はい、ということで、はい、今日も吉田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三鷹織でした。それでは皆さん
73 88 88
さようなら。
さようなら。